はい、それではヤコブの手紙の3章を開いてください。ヤコブの手紙の3章を開いてください。ですか、13節ですね。ヤコブの13章の13節を見ます。で、3章ですね、午後の礼拝で1節ずつ見ていきますけれども、あなた方のうちで知恵があり分別のある人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさいとあります。三章は、まあ、私たちが人間が与えられている言葉の問題ですね、それが神から与えられている一番大きな、まあ、こう賜物の一つでありますけれども、同時にそれが災いのもとになっているというですね、まあ、ことを見てきます、まあ、本当に身近な問題であり、また、まあ、本当に、ね、今の時代インターネットなどを通してですね、もう今度激しい言葉が交わされるようになっていますけれども、多くの知識があれば、その人に知恵があると言ったら、まあ、大きな間違いなんですよね。その知恵がこの人あるなって読まれている人が、まあ、全くそれにそぐわないことを行ったりまた語ったりしているわけなんです。で、ヤコブは、まあ、知恵があり分別があるならばふさわしい柔和な行いがあり立派な生き方が、まあ、これ立派っていうのは良い生き方って訳すこともできますが、良い生き方があるのだということを説いて、まあ、います。正しいことを語っているからといって、正しいこと正しいかというとそうではないことを私たちは知っているんじゃないでしょうかね。で、教会であればなおさらのことですね。で、私しばしば問題に感じる人いるんですけれども、まあ、意外かもしれませんが、その人の言っていることのほとんどが同意するんですよ。言っている言葉の内容はもう正しい、いやむしろ正しすぎるぐらい正しい。で、何がでは問題なのか。教会は、あるいはまあ人間の社会もそうですけれども、教会は特に神にあって憐れみを示すところなんです。これも学んできてますね、私ヤコブって。その憐れみを示すってことは、その手前で前提で間違ったことを行っている、過ちを行っている、また誤ったことを言っているということ、そういう人たちに対してもですね、この忍耐して憐れみを示す、その人たちの弱さを担っていくっていうですね、その使命が与えられているわけですね。その過ちを是認しているわけではないんですよね。むしろその過ちから立ち返ることは願っているわけですけれどもですね、そこで、この立ち返ることができるのは、私たちは実は唯一神の憐れみによるんだということですね。神の慈愛が悔い改めに導くと、ローマの手紙の2章に書いてありますね。だから正しいことを言っている人の中に欠けているのが、この憐れみがしばしばあってですね、正しいから正しくないと、私はね、矛盾したことをよく言います、この説教団からね。で、この私たちはずっとこう学んできています、この、人たちの手紙を学んできている中で、健全な教えとか書いてあるところが多いんですよ。あと経験にかなう教えっていうのが書いてあります。つまり神を恐れ敬って経験に歩むというところが神の教えの目標であってあるんですが、教会の中にそれとは異なる違った教えをする者たちが 入ってくるということも何度となく書いてありました。教会が魂が休むところ、この癒されるところではなくて、言い争いをするところ、議論を仕掛けてくるところという問題が、まあ、あるわけなんです。ヤコブが、まあ、その問題を3章で取り上げるんですけれども、ヤコブだけではなくてパウロ、あとペテロも言ってるし、第二の手紙ですね、でヨハネも、まあ、これ手紙の方で言ってますね、ヨハネでユダの手紙、もう本当にほとんど全員、全員ですね、ほとんど全員が皆がこの言葉の言い争いの問題を取り上げてるんですね。抽象とかそしりとか、しかも教会の中でこのいかにもなんかそういうもっともらしく滑らかな言葉で、あるいはへつらう形でこの語られていくっていう問題を取り上げています。でパウロはこう言ってます。第一テモテの6章の3節から、違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉、経験にかなう教えに同意しない者がいるなら、その人は傲慢になっていて何一つ理解しておらず、議論や言葉の争いをする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間のない言い争いが生じます。これらは知性が腐って真理を失い、利益、経験を利得の手段ですね、利得の手段と考える者たちの間に生じるのですと、こう言ってるんですね。で、聖書の中に正しく予言を語っているのに、まあ、その後で私の唇は汚れていると嘆いた預言者がいるんです。イザヤです。イザヤ6章に出てくるんですが、イザヤ書の1章から5章まではユダとエルサレムにある不正に対してその糾弾するですね、責めるですね、この預言を行っている。でそれは全部神からの警告であり正しいものなんですね。けれども6章でウジヤという有能な王様が死んだその時に、イザヤは神の主の御座の幻を見るんです。で圧倒的な意向を持って主がそこにおられて、まあ、実はイエス様の栄光だったんですね。このヨハネの12章の41節を見るとイエス様の栄光をイザヤが見たわけです。そしたら叫んだんですね、6章の5節で、ああ私は滅んでしまう、この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだからと。彼のこの不正を暴く予言を行っていることは正しかったんですけれども、彼がまだその足りなかったっていうか、もっと知る必要があったのは、これからもう段違いにさらにひどくなるということなんですね。彼の想像の域を超えたところのこの不義が行われていく中で、それでも彼は予言を行い続けなければいけないという使命を負っていたんです。そこでですね、イザヤが必要だったのはもっと正しくなることではなくて、むしろ自分の内にある汚れを悟るという方なんです。彼が予言を行うことのできるその、理由はですね、もっぱら彼の正しさではなくて神の恵みによるんです。彼が正しいから予言が行われなくて、神の憐れみによって立たせられているから 彼がその召しに従ってどんなにこの大変な状況であっても、他の99人が右を向いている時でも左にいて、そして神の真理を伝えていくことができる力が与えられるわけなんです。そこで主はご自身の御座の幻をお見せになったんです。で、彼のこれから出てくる知恵は、イザヤの知恵はですね、圧倒的に主こそ誠の王であり主権者なんだということ、神の圧倒的な臨在の中でひれ伏すところから出てくる天からの知恵なんですね。で、その天からの知恵は人を高ぶらせることはならない純真な思い、砕かれた心から出てくる柔和さに基づくわけなんです。イエス様が偽予言についてお語りになったところがあります。マタイのあの三条の説教の最後の方ですね、7章の15節で、羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼ですと。で、その見分けについてね語るんですよ。7章の20節で、こういうわけであなた方は彼らを身によって見分けることになるのですと。その人が表面的に言っていることですね、行っていることではなくて実質なんですか、実質の方ですね、果実として現れてくるもので判断ができるんだということなんですね。偽預言者もイエスの皆を呼ぶことができるし、イエスの名によって予言とかまた悪霊追い出しさえもすることができるんですよ。それ書いてます、イエスもおっしゃってるから。その続きで、ね、今読んだ引用したところの続きに、そう、主よ主よというものが、私たちはあなたの名によって予言を行い悪霊を追い出しましたとこう言ってるわけですよ。でね、次に驚くことを言うんですよ、イエス様は。私はお前たちを全く知らないって言ったんです。こういうことが起こるんです、起こりうるんです。で、その後で何がじゃあ違うのかと、不法を行う者たち、私から離れていけ、不法を行っている、ただ身がそういう身だったんですよ。で、表面的には正しいことを言っている、イエスの名を呼び求めて、そしてイエスの名によって予言をして、そして悪霊を追い出しているという、この本当に大きな働きを行っているんですが、不正を行っているというところで、イエス様は全く知らないとこう言ってるんです。まあ、情報としてはもちろん知ってますよ当然。でも、その人格的にその彼らを知らないとこう言ってるんです。身によって見分けるんですね。で、なぜ一見正しいことを言ってるのに、その知恵が神からではないという問題が起こってくるのかと、まあ、先ほどのイザヤの嘆きに現れてましたが、自分の汚れが分かっていない、逆に言うと自分に義があると思ってしまう、自分が正しいと思っている。そうではなくて、聖書は心の奥底まで知っている神にのみ義があるという、こういう思想なんですね。徹底してます、これは。そもそも人には善悪の知識は人間には与えられてないんですよ。覚えてますね、エデンの園ですよ。エデンの園で、この園の中央に命の木と、で、そして善悪の知識の木があって、その善悪の知識の木からは取って食べてはならないと神が言われたんですから、ないんです。じゃあ、でも善悪の知識どうやって得るんですかと、それは神により頼めばいいんですよ。神により頼んで、神と交わることによって神から任せられるのが人間なんです。で、神に似たものっていう言葉が出てきます。神の形なんです、皆さんが、 一人一人がですね。だから目に見える私たちですが、目に見えない神を形にして表しているのが神が意図す神皆さんなんですよ。ですか。でも似たものであって神ではないんですよ。この似てるのにそれ本人ではないということを惑わして、自分が神のようになりたいとさせるのがあのサタンの働きなわけですね、仕業なわけです。でそこで善悪の知識を神と独立して持っていくということ、ここにサタンがいるんだよね。でもそれがもうアダムとエヴァがエデンの園を出た直後から起こって、あのカインの事件が起こったわけですよ。神はカインの供え物を受け入れませんでした。弟のアベルの羊のウイゴの生贄を受け入れられたんです。人間的には不公平でしょ。ここが人間の世界なんですよ。不公平じゃないですか。しかしあなたは分かっているはずだと主は言われるんです。カインだから主はもっと心の奥底まで隅々まで神は知っておられるんですね。私たちは表面的に判断するんですよ。これが善悪の知識なんですよ。でこれが全てだと思うのが善悪の知識だ。そこなんです。神から離れた。でも心の奥底まで隅々まで知っている神は、カインがまずもって神に対してそれを真心から捧げてないということを知っていた。カイン自身も知っていたんです。薄々だから、その自分をごまかしていたかもしれませんですね。で神は生贄を通して、このほふられる命ですね、身代わりの死を通してそれをお受けになって、受け入れられるっていうのもお示しになって、川の衣でね、このアダムとエヴァが着ている川の衣でこう罪を恥を覆ってくださるわけですね。だからこのアベルがしたことの方がこの正しかったわけですよ。神様のやり方で神に近づいたわけです。でも自分がこの 作物ね、この耕す土地を耕すものだから。で、それをただ神に持ってきたかったわけです。で、これを今の分かりやすく言うと、神は、要は別に、まあ、ちょっとね、なんかこう、なんか、正月、元旦に行って、なんかちょっとこうやればいいね。私もちゃんとできてるし、仕事もちゃんとできてるし、私はちゃんと家もね、もうちゃんと納めてるし。もう父親だし、もうこういろんなことやってるし、これですよ、カインがしてたのは。私がしていることということなんですね。でも表面的には不公平なんです。あの4章見てね、え神様えってなるじゃないですか、字面だけ見てると ね。でそこでですね、彼は妬みに満ちてたんです。妬みに満ちてたんです、弟を見て。神の恵みじゃなくて妬みだったんです。ですね。で、それも神は知っていたんです。で、この罪をちゃんと納めないと、だからちゃんとこれをね、これによって支配されないようにしなさいって神に言われたのに、殺人をしたんですよ。わかります？自分が正しいっていうのから離れられなかったんですよ。あとね、ヨブのことも思ってください。ヨブは正しい人でした。神が自慢してたくらいです。神を恐れて。でも彼はヨブ記のあの長々としたの議論の後に、ヨブ記の最後に彼は灰の中で塵に伏して悔い改めてるんです。何を悔い改めることがあったのか、彼自身の口から出ています。ヨブ記の42章の3節で、あなたは言われます、知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰かと。確かに私は自分の理解できないことを告げてしまいました。自分では知り得ないあまりにも不思議なこと。人はこの本当に神の、これクリスチャンですよ。もう本当に神様を信じている敬虔な人ですよ、ヨブは。でも彼は自分に義がないというところに本当にしっかり立つために、神はお見せになったんですね。何かって言ったら、私が地のもといを作った時に、この地球の何ちゅうかな、この奥の奥の深いところまでね、お前そこにいたの、 どういうふうに作ったか知ってる？を聞くわけですよ。でこう雪が降るとかね、雨が降るっていうこの、あの仕組みとか、この細かいところでどういうふうになってとかですね、あのね、ノーベル数学賞、数学でノーベル賞を取るような人がね、こう一生懸命調べるわけじゃないですか、この雲の動きとかさ、なんだかっていうのをさ、それでもまだ解明できないわけでしょ。お前どこにいたのって聞くんですよ。でこのちっちゃな動物ね、動物の方いて、例えばラクダがさ、あのラクダって産みっぱなしにするとなんかもうにあの全然育てないんだよね、うん、知恵を取るとこうなっちゃうんだよって神様は言ってるわけですよ。で一つ一つね、神様はね、お前どうしたの、この時どういうふうにやったのって、どういうふうにお前だったらできるのって、いたのそこに、神様ずっと聞かれるんです。で彼は自分のこの不条理とか苦しみとかそういうことをですね、こう思って、で友人からもう責められるから、お前は悪いことをやったからこういうような苦しい目に遭ってるんだって、だから身に覚えがないからずっと無罪を主張してったわけです。でこのようにして、神様なんでなんですかってこういうふうに言い続けたんですね。それで最後に神様が嵐の中に現れて、でこのように、問い詰められたら、彼は知りもしないことを告げてしまった。でこのことを神が、彼が告白した後で、ヨブに対してですね、あ、ヨブじゃないや、友達に対して、そのお前本当正しくないよと。で、ヨブに取りなして祈ってもらえと。ヨブに祈ってもらえってことです。ヨブはもう、なんであいつらに、なんであいつらのためにって。なるけど、もうその時は悔い改めてましたね。自分がもう本当に取りに足りないっていうのは分かってたので、その不条理に思えるようなことも神様に命じられたことで多分祈ったわけですよ。で、これがね、誠の知恵なんです。誠の知恵ですね。私たちがこの自分の知恵だと善悪っていうのからもう全然違うレベルで、この私たちの心とか全てのことをことごとく知っておられる神様に命じられたことに基づいた憐れみを示すっていうのが知恵なんですよ。このように人には義がないんですね。神にのみあるわけ。じゃあどうやったら私たちは義を得ることができるのか。神により頼むってことです。信じる、信頼するってことです。神により頼むところに正しさがあるんです。しかしサタンはこの部分を惑わして、いつの間にか神ではなくて人に義がある、つまり人が神のようになっていくということにおいて惑わしをしていきます。そうすると混乱と分裂が起こります。これからね、あの語にじっくり学んでいきますけれども、この悪魔から出てるんでね、そういう知恵はね。そして何て書いてあるかって言ったら、16節に妬みや利己的な思いのあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからですと書いてます。これが起こるんですよ。で今度はですね、サタンのすることは神を人のレベルにまで引き下げるようにされるわけです。神は圧倒的な主権者でしょ。天が地よりも高いように神の思いは私たちよりも高いわけなんです。異なってるんですけれども、人とまるで同じようなものだとみなして、神が自分の思い通りになるしもべのような存在なのだという恐ろしいことまで考えていっちゃうわけです。祈ったけれども祈りが聞かれなかった、だから私は神を捨てるってね、これほど愚かなことないんですよ。でも実に多くの人がやっちゃうんです。これ言い換えるとね、お前は俺の命令に聞き従わなかったな、だからお前はクビだって神に対して言ってるんです。ある。でこれサタンなんですよ。だからもう一回繰り返すと、自分が神のようになっているっていうのを思わせるっていうのと、あと神が人のようになっていると思わせる、しかもこれを神の名によって行っていくっていうのが教会における信じている者たちの間に起こる問題であって、イエス様もこのユダヤ人、この弟子たちを迫害するユダヤ人のことについて、ヨハネの16章の2節で、あなた方を殺す者が皆 自分は神に奉仕していると思う時が来ますと、こういった、2016年だったかな、私が聖地旅行で、団長でね、こう導いていった時にですね、ガリラヤ湖畔にある5000人のパンの奇跡ですね。で、その教会があるんですよ、それを記念する。多くの観光客、旅行者がそこを連れて行くんですけれどね。でね、そこを訪れた時に、放火によって黒焦げになった生々しい部分があります。その教会ですね。すべては、大丈夫だったんですね。部分的に、黒焦げになってるんですが、それで、狂信的なユダヤ教の若者が行ったんですね。でガイドさんが言ってました。ここで、あ、なるほどと思ったんですよ。でユダヤ教の人にとってやっぱキリスト教偶像礼拝やってるわけですよね。でも行動に移してそうやってやるわけでしょ。でね、ガイドさんすごくいいこと言いました。神様が自分の横のここら辺にいると思ってるって言った。上におられる方でしょ、神は。なのにこう横にいるって思ってるって、こういうふうに言った。でヤコブの手紙ではこのような知恵が、先ほど言ったように地上のもので肉的で悪魔的なものだってこう言ってるんですね。で天からのもの、神からのものっていうのは、先ほどの本文ですね、13節の後半で、その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさいというように、柔和な行いとこのように言っている。これが神の知恵だということであります。柔和っていう言葉ね、単なる優しさじゃないんですね。あるいは弱さでもないです。ここから説明します。これしっかりと今日覚えましょうね。柔和とか優しいとかって、ほら日本語にあるイメージあるじゃないですか。それじゃないので、明確にね、こう聖書から言ってる柔和さを学んでいきたいと思います。まずは自分が力があるにもかかわらず、その力をあえて用いないという積極性です。イエス様がゲッセマネの園で捕らえられる時にですね、ペテロは剣を出して祭司のしもべの耳を切り取ってしまいましたが、イエス様はその彼の耳を癒されましたよね。そしてペテロには鞘にその剣を収めなさいと言われて、こう言われます。マタイの26章の53節、それとも私が父にお願いして12軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。しかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょうと。十二軍団の見つかりです。軍団ってこれレギオンなんですよ、ギリシャ語は。レギオンは6000人です。1軍団が6000人です。12だから7万2000じゃないかな、ですよね。12だからね、7万2000人なの。で、一人の見つかりで大地震が起こります。ほらイエス様復活された時に地震が起こってね、でそこでほら石の上に乗っかってたんですよ、座ってたんで。一人の見つかりです。もうそこにいる何百人のもう掴みに来る人でもう 0.0001 秒ぐらいでパーン、もう原爆よりももっと破壊力のある力でイエス様はたちまち滅ぼすことがおできになるポジションにおられたんですけれども、あえて縄かな、分かんないけどね、こっちじゃなくて縄、どっちもかな、ね、ここ縛られてそれを行われた。だからこれが柔和なんですね。あえて力を行使しないんです。イエス様は使命がありました。聖書が成就しなければならないという使命ですね。父の御心を行うという使命です。 でこれが柔和な柔和さの一つで、今度は二つ目は、本来ならば相手に復讐することができても、これ関わってますよ、いいですか。本来ならば相手に復讐することができても、それを相手しないと、一つ目とこう関わってるんですが、ダビデのことがねすごく参考になります。ダビデがエンゲディというところで隠れてて、たくさんホラーなんですよ、エンゲディ行くと。でそこで、これなんとたくさんあるホラー穴のところに隠れていたところに、サウルが用足しに来たんですよ。用足しって言ったら分かりますよね、うん、で時間かかるじゃないですか、大きい方は。でそれで部下が、こんなことも神の導きしかないと、あなたがここで手を下して、もう主がそのように御心にされてるんだってことを言ったわけですね。ところがダビデは、私は主に、ダビデはそれで、そのね、こう用を足してるところの端っこだよね、こう長い街灯のこの端っこのところを切って、そしたら心が痛んだって言うんですよ。自分の中に復讐心があったっていうのがね、やっぱり示されてね。でも主に油注がれた方に手を下すことはできないってこう言ったんです。ダビデにとってね、彼何にも悪いことしないんだよ。もう単純な妬みがもう膨れ上がって、もう気が狂ったというか、ちょっと病気の状態、病的に自分の義理の息子を殺そうとしているサウルですよ。不条理じゃないですか。しかも自分の目の前に来ても一気に簡単に殺すことができるわけ。でもあえてそれをしない、こういう柔和さがある。あと柔和さには慎み深さがある。これはね、分かりやすく言うと、自分には全てを知っているわけではないという心の戒めですね。全てを知っているわけではない、明らかにこれは間違いだって本当に断定できるんですかっていう話なんです。心に留保があるわけです。ヨブの例だと、ヨブはまさかサタンがそそのかしている、神様をそそのかそうとしているっていうことを知らないわけでしょ、裏舞台を。私たちの思いをはるかに超えていろんなことが起こっているのに、それを断定していくと、でこれは慎み深さから離れている、思い上がっちゃってるわけですよ。でも私たちは本当に自分の知識って限られているんだという慎み深さが必要で、あとは時っていうのもありますね。ダビデはですね、さっきの話のダビデの生涯はね、本当に柔和さが分かるんですが、ダビデは自分がイスラエルの王になることを知っていました。で実はサウルにも教えられたんですけど、神様が教えておられたんですけれども、自分で王になるっていうことを考えてなかった。神がそう言ってんだから、神が王にするっていう、だから一切その手を出さなかった。最後の最後まで彼は出さなかったので、サウルにつく人たち、大勢のイスラエル人もダビデにつくことができたんです。そのサウル側に最後までついて、イシュボシェって息子かなが殺された後ですね、彼は一切もう、むしろ殺したものを殺したんですね、死刑にしたんです。アマレク人もそうだし、殺したって実際は殺してなかったんだけどね、そう言って不意調して、ダビデに よく思われようと言ったんだけど、逆にそれ彼のそっちの方を殺したんですよ。そうすることによって、そのサウルの方についていた人たちもダビデを王とすることができたわけです。こっちが知恵でしょ、こっちが知恵でしょ。柔和なものは幸いです、イエス様言われました。その人は血を受け継ぐのです。ダビデは王国全体を受け継いだんです、ですね。そして柔和さは、自分の怒りを神に任せるところにある知恵で、ヤコブの一章で学んだように、人の怒りは神の義を実現しないと書いてあるんですね。怒りを主に任せます。 詩編皆さん好きですか、読むのですね。で、読むと分かるんですが、かなり多くの部分で、まあ、先ほども読んだんですよね、さっきね、読んだんですけど、怒ってるんで、めちゃめちゃこの恨みつらみを言ってるんですよ。で、これダビデが結構言ってるんです。呪われるようにって、すごい徹底的に呪ってる部分もあるでしょ。でですね、サウルの前でそれしなかったでしょ。これ矛盾してないんですよ。神に呪いをお任せしたんです。神に復讐をお任せしたんです。だからサウルの前でも神があなたを裁いてくださるようにっていうのを言って、はっきり言ってるんです。どうでしょう、ね、これが柔和な、柔和さっていうところに基づくものですね。で、上からの知恵はですね、17節見てください、ヤコブの3章の17節、しかし上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もありませんと。で、ここをね、一言で何て言えばいいかなって思った。これをね、私はね、キリストを王とするところの知恵って言ったらいいかな。まず清いっていうのは、イエス様は心の清いものは幸いです。何て言いました？その人は何を見るんですか？神を見るからですと。神を見ている、つまり礼拝を捧げている、賛美をしている中に平和があるんですよ。主を仰ぎ見るこの清い心、純真な心というものが私たちにとって何にも代え難い財産なんですね。なんか結構この世の中でどうやって生きていけばいいかって、ハウツーものってあるじゃないですかね。あ、うなずいてくださってありがとうございますね。で、クリスチャンの中で結構多くの人がいわゆる自己啓発的なものを読んでたけど、私はもうそれを買わなくなりましたと。で、私もいつも冗談めいてね、まあ実際ちょっと本気で言ってるんですけど、あれで実際に儲かる人、成功哲学を儲かる人はです、うまくいく人はですね、その本を書いてる人だって意味わかります？その通りにやってもなかなかうまくいけない人が圧倒的に多い中で、結局そういう本を買ってですね、印税で儲かるっていうのがね、まあそれが世の中だと。まあ、これちょっと ありましたけれども、ね、いろんなハウツーがね、キリスト教の書店の中にも結構売ってますよ。どうやったら幸せな夫婦生活、もうね、教会にいるね夫婦の人に聞けばいいんですよ。聞けばいいんです。自分を捨てるんです。弟子なんです。キリストの弟子になることなんですね。もうね、じっくりと私の目を見てくださってる方はね、もうはいその通りですって言ってくれてるんですけど、まあそれはちょっとあれですけど、ハウツーものが多いんですよ。でね、誠の知恵というのは純真から来てます。清さから来てます。何かというと礼拝者です。そしてあとは平和だ、優しい、協調性っていうのは、これね、一言で言うとね、真理から自由に、真理によって自由にされてるって言ったらいいかな。結局自分中心な思いとがあるので争いが起こりますね。自分を愛しているから相手に冷たくできるし、自分を中心にしているから協調性、つまりキリストにある一致から遠ざかっていくわけですが、真理を知ることによって私たちはこれらの罪とか欲望から自由にされる。でね、はっきり言うと、その真理って何かって言ったら、キリストに満たされているから自分のことなんかどうでもよくなるんですよ。どうでもいいんですよ。え、自分、ああ忘れてたって、こんな感じ。こう必死になってさ、戦ってる勇士がいるじゃないか、バーってね、こう戦ってね、もう髪の毛乱してね、もうね、で、ああそういえば忘れ、自分のことを忘れてるっていうの。こうよくあるこう あの兵士でさこう自分が骨折してるの忘れてるとかね、もうアドメラニングなんだっけ、なんていうんだっけ、あの物質なんかで、ね、ああそれそれそれそれで出ててさ、なんかもうなんか自分が骨折してるの忘れてるみたいな。でこれが今ねこう分かりやすく言っただけで霊的にあるわけですよ。キリストに満たされてる人はね、自分はどうでもいいんですよ。これ真理によって自由にされてる。それ次に憐れみです。これに集中してるんですね。良い憐れみと良い身に満ちているとこう書いてます。だからいろんな不条理や困難がある中で何をすればいいかっていう御心をすぐに発見できる人っていうのはクリスチャンは憐れみの行いをしていくっていうことにね集中するわけです。まあ、前にもお話したことありますけども、13年前2011年ですね、ちょうど今のような時期です。全く今のような時期、私は何をしてたかって言ったら E メールの応対です。いつ被災地に行けるかどうかっていうことも考えてはいたんですが、何かって言ったらどうやって助ければいいですかっていうのを世界中からブワーってメールが来て、でもそれをどう処理すればいいかっていうのが分からなかった。でその中に日本の人なんですけれども、私はこのことが理解できません、なんで神はこういうことをお許しになるんですか、今私はこれで分からなかったらもう信仰ももしかしたら捨てるかもしれないみたいなこと書いてるわけですよ。まあ、ちょっと脅迫してるなと思ったんですよ私ね。バシッと書きました。いや神の御心はクリスチャンがそこにいることだって、目に見える形でクリスチャンがそこに行くことによって神が近くにおられることが分かる。憐れみの働きですよ。なんで神がそれをお許しになったか分かるようがないですよ。で私たちの英語だったらいつ何の前ビジネスって、私たちが知る必要ないことですよ。知る必要があるのは、知恵は憐れみと良い身に満ちるってこと。そこに知恵があるんです。でね、いやそんなのね、クリスチャンってそうやってね、もうなそういうねことばっかり言ってね、実際のことをやらないからってね、こう社会を改革、社会を変えていくとかしないからって言って、でもどうですかね、どうですか、身はどっちがありますか。社会を変えていこうって言って革命を起こした共産主義ありますよ、どうですか。資本主義よりももっとひどいことが起こってるわけですよ。はるかにひどいことが、資本主義もひどいですよ。まあキリスト教もね、さっき言ったように過激になってさ、神様を横に置いちゃってさ、宗教戦争もたくさんやったけど、病院、学校、病院って何て言います英語で、皆さん。
ホスピタル。
どっから来てるか知ってますか。ホスピスです。ホスピスっていうのは巡礼者を迎える宿です。もともとは学校もそうですよ。で当時はバカに思えた。例えばローマの時代は子供は普通にゴミ箱に捨てるんです。ゴミ捨て場に捨てた子供、知らない赤ちゃんは。それが当たり前だった時にクリスチャンたちは拾いに行った、育てていったんです。孤児院っていうのもクリスチャンが圧倒的に多くて、あと雷病人って、今はね雷病っていうのは差別用語ですから、なんだっけ、ハンセン病だっけか。で、日本でもそうですよ。もうほとんどがキリスト教をやってたんですよ、日本の。このクリスチャンほとんどいない中で、当時はバカだと思われたわけ、子供拾うのが。どうですか今、子供今捨てたら牢屋行きですよ。クリスチャンじゃない人がキリスト教はキリスト教はって言ってるけど、自分たちの価値観っていうのはキリスト教から来てるんですよ。知恵です。これが神の知恵です。これが神の知恵です。その時はバカだって思われるんだよ、何やってんのこの人たちって。けれども身が明らかにするわけなんですね。そして平和のの種でまいて、平和の実が結ばれて、結局義の民となっていく。 そこのやる身っていうのは私たちが正しいんじゃなくて、神がおられるという神の正しさが明らかにされるっていう知恵なんですね。以上です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にじっくりとあなたの知恵を学ぶことができたことをありがとうございます。本当に主よ、私たちがこのようにして御言葉を通してあなたを礼拝できる恵みに預かれていることを感謝します。この私たちが集まるところに聖霊がおられて、御霊の賜物を用いていくところにあなたがおられて、聖霊の励ましと慰めを受けることが許されていることを感謝します。あなたこそが王であられて、あなたこそが主であり神であられます。私たちがそこに集うことができるこの知恵がこれなんだということを教えてくださったことを感謝します。どうぞここにいる一人一人にあなたの知恵の御霊で満たしてくださいますように。そしてまだあなたを知らない、イエス様を自分の主として救い主として告白していない人がおられるならば、どうぞイエス様を信じるという明確にそれを言い表して従っていく決断をお与えくださいますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。